空白の断層第1回。地図を見ると、四国の香川県は瀬戸内海に向かって扇を開いた形に似ている。庄内半島はその扇面に生えた角のように細長く突き出た半島である。地図を逆さに見ると、瀬戸内海は天女が肘を枕に寝そべった形を連想する。紀淡海峡が黒髪をなびかせた頭部で、大阪湾が肘枕の腕にあたり、播磨の海岸線が豊かな胸の膨らみである。香川県と岡山県に挟まれたあたりが腰のくびれで、火打ち灘は盛り上がったヒップに似る。松山沖から豊後水道と周防灘にかけて広がる海域が天女のモス祖である。庄内半島はその天女のほっそりとした腰部を占める細帯のように見えるところである。火打ち灘を渡ってくる風は肌にしみて、瀬戸内の秋はようやく深まっていく気配だった。庄内半島の突端に通じる小道に張り付いている雑草は一足早く冬への衣替えをしている。その小道を一人の男が降りていく。相川修造、30歳。肩にかけた大きなカメラバッグ、胸にぶら下げた一眼レフには筒のような望遠レンズを接着している。油っ気のない長髪が海から吹く風を受けて額に乱れている。まだ駆け出しのプロカメラマンである。旅路という旅行雑誌を発行している東京の R 出版社の企画で、秋の瀬戸内海特集号に掲載する風景を撮影するため、数日前からこちらに出向いているのだった。この辺りは庄内半島の小高い頂の裾が海に沈んでいくところで、岬の突端には重なった岩が波に現れている。相川は岬の突端を眼下に見下ろすところまで降りてきた。空は抜けるように青く広がって、白い巻雲が中天に長く尾を引いていた。海は銀色に輝いている。相川は立ち止まった。果てしなく広がる火打ち灘に一艘の船が黒い影絵のように浮かんでいる。舳先に波が白く光り、ゆっくりとこちらに向かっている。相川はしばらくその船を眺めていたが、やがて岬の岩場に降りようとして、ふと視線を移すと、そこに一人の男が立っているのが見えた。両手を腰に当てて海を眺めている男に今まで気づかなかった。相川は草に覆われた小道を滑るように降りていった。男は静かに振り返った。60過ぎと思える初老の男だった。土地の人には珍しく茶色地のブレザーを着こなして、年寄りははるかに若く見えた。老人は相川の身なりから職業を察したのか、人懐っこい目を細めた。
海を取りに来られたのですか？
ええ。相川は照れくさそうな返事をした。
どうです、この辺りの景色は。
素晴らしいですね。
そうでしょう。いつ眺めてもいいものです。昔とちっとも変わっていない。
老人はつぶやくように言った。失礼ですが、土地のお方ですか？
いいえ。ずっと以前一度訪れたことがあるんですよ。
老人は一瞬うろたえた気配だった。相川は視線を海へ向けた。遠くに名も知らぬ小島が二つ重なっている。
どちらからお越しかね？
老人はファインダーを覗いている相川の広い背に向かって尋ねた。東京です。
そう。
老人は 撮影の構図に気を取られている相手を指してか口をつぐんだ。
しうで山に行かれましたか。
しばらくして思いついたように老人は言った。
しうで山？
いいえ、まだ行ってません。相川はカメラから目を離して振り向いた。
この半島の中ほどにある小高い山です。一度行かれるといいでしょう。頂上からの眺めが素晴らしいです。
それにその山には面白い伝説があるんですよ。老人は岩の上に腰を下ろした。
この辺りは浦島太郎の伝説発祥の地と言われているんです。
地名にもそれらしいゆかりの名前がいくつかあります。
ほう、浦島太郎ですか。
相川は興味を覚えたらしく、老人と並んで腰を下ろした。
この半島を少し南へ行くと、なまりという地名があります。生まれる里と書いて、なまりと呼びますが、ここが浦島太郎の生まれたところと言われています。
なるほど。
そこからもう少し南へ下がると、丸山島という小さい島があって、その島で浦島は亀を助けたと伝えられています。それから、この半島の反対側に箱と呼ぶところがあります。浦島が竜宮から土産にもらって持ち帰った玉手箱を開けたところです。その時立ち上った煙がたなびいたというのが、しうで山。つまり、紫の雲がいずる山というわけです。
ずいぶんお詳しいですね。
失礼ですが、民話をご研究なさっていらっしゃるのですか？
いやいや、前にここを訪ねた時、村の人から聞いた話の受け売りですよ。
老人は笑いながら手を横に振った。
浦島が亀に連れられて行ったという竜宮城はどこにあるのですか？
相川は興味を覚えた。
そうだね。竜宮城はこの半島の反対側、つまり箱の沖にある淡島という説もあるし、またその隣にある獅子島とも言われているが、どうですかね。私はそんな近くの島よりも、ずっと遠くの、例えば朝鮮半島とか中国大陸あたりの方が、ずっとスケールも大きく、ロマンがあって面白いと思いますがね。
老人は声を出して笑った。その目は青年のように輝いていた。相川は改めてこの老人をまじまじと見つめた。
私も職業柄カメラを担いで各地へ参りますが、浦島太郎の伝説はここ以外の土地でも聞いたことがあります。そうそう、確か丹後の宮津、例の天の橋立のある丹後半島に網野町というところがあります。そこにも浦島太郎の伝説があると聞きましたよ。
なるほど。そこなら朝鮮半島とは日本海を挟んで一地帯水のところだ。竜宮城が朝鮮半島にあったとしても不思議ではないですね。
老人の口調は熱を帯びてきた。相川の言葉に共鳴したらしい。他にも確か木曽川に有名な寝覚めの床という景勝がありますが、そこにも浦島の伝説があるそうですよ。
ほう、君はよく知っていますね。
老人はしわの刻んだまぶたを見開いた。
その通りですよ。浦島伝説は全国各地にあります。しかも驚くことに、外国にも似たような話があるんですよ。中国には蓬莱山という桃源郷を舞台にした話があるし、東南アジアにも、さらにヨーロッパにもこれに似た伝説がいくつも見られるのですよ。
老人は京に行って言葉を続けた。
一見人生の黄昏時にかかった寂しさを漂わせていた老人は、こうして語っていると自分と同年配のような錯覚を相川は感じた。すると突然老人は黙って立ち上がった。それまで楽しそうに語っていた口元が貝のように閉ざされたのである。今までの柔和な瞳は厳しい光を放った。その目は遥か海の一点を見つめて動かなかった。その視線を追うと、岬の先端をかすめるように横切って、今一隻のモーターボートが波を切って進んでいくのが見えた。銀色に輝く海面に、その鉱石は白い線をまっすぐに引いていくのだった。相川は瞬間、本能的に職業意識がよみがえった。立ち上がると望遠レンズのカメラを構えた。モーターボートを追って続けざまにシャッターを切った。ボートはみるみる眼前を遠ざかっていった。おや？ファインダーを覗いていた相川は思わず顔を上げた。沖へ進んでいくモーターボートの前方に、黒い船がゆっくりと近づいてくるのが見えた。日本マストの貨物船だった。ファインダー越しに見ると、その船影は視野をはみ出して、こちらから近づくモーターボートに比べると、巨大な壁のように立ちふさがっていた。さっき肉眼で日内灘の沖合に点のように見えていた船だった。モーターボートの軽快な動きとは対照的に、貨物船はゆったりと白い波を押し分けて進む。船体の船首部には、マラッカ丸とローマ字で書かれているのが読み取れた。